ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。前回ですね、戦争というのは虐殺とは違うと。まあ、化学兵器とか生物兵器っていうのが禁止されてるのはですね、これは軍隊と軍隊が戦おうと思って毒ガスを空気中に出すと、その毒ガスが風で流れて、それで一般市民が被害を受ける可能性があるんで禁止されてるんですね。だから、そういうものは禁止されてるんですよ。だからこう広島に原爆を落とすなんてのは絶対に禁止されてるわけですね。戦争犯罪であることは間違いないんです。まあ戦争犯罪だけど、今の時点で私はアメリカをそんなに非難することはしない。つまり過去の恨みを将来にもたらすとですね、まあ将来が崩れますから、過去は過去でちゃんと厳密に嘘をつかないではっきりさせておいて、それを将来の我々の不幸にはつなげないと。この原則はですね、日本文化の原則としてしっかり守っていきたいと思ってます。したがってこのひばりクラブもそういう意図でアメリカを憎むとかそういう意図でやってるわけじゃなくて、歴史をしっかり知って、特に戦争においては今後の戦争を少なくするための役に立ちたいと、まあ、いうことでありますので、決してお間違いにならないようにお願いをしたいと思います。ところで今日はですね、沖縄戦はそれでは戦争なのかという問題があるんですね。実は沖縄戦というのはですね、相当日本軍が負けて沖縄までアメリカ軍が来たと。その前に、まあ、1945年の3月にはですね、硫黄島で硫黄島の戦いが行われました。これは硫黄島の戦いなんですね。なんでかって言いますと、まあ、硫黄島にも若干の住民がいたかもしれませんが、基本的には日本軍がいた。そこにアメリカ軍が来たということになりますので、まあ戦争というのは若干の例外がありますからね。まあその時たまたまなんかの配達に来てた人とかそういうのがいたり、昔から住んでた住民が少しいたとかいうことがあってもですね、基本的な図式がですね、まあ、だからそういうことをすごく言う人がいるんですけど、まあ広島に原爆を落とすことと比較してもらったらいいと思うんですね。沖縄の場合はですね、まあ縦に長いというか南北に長い島ですよね、あれこう、細長い島。ちょうど真ん中ぐらい名護市があって、その上が、まあ、森林地帯になってますね。人があんまり住んでません。ですから、本当は戦争の規則から言えばですね、沖縄戦っていうのはどういうふうにアメリカ軍がやるべきだったかっていうと、もう制海権はアメリカが持ってましたね。沖縄に進軍した戦艦ヤマトは途中で撃沈されましたので、結局沖縄の戦争っていうのは基本的には、米軍の艦船が艦砲射撃をやるとこから始まったわけです。したがって、艦砲射撃の届く範囲に一般市民がいてはいけないんですね。ですから、まあ、正しい戦争のやり方ですと、沖縄軍がまず日本政府に言うわけですね。今から沖縄を攻撃すると。したがって、我々は軍隊と軍隊同士が戦うんだから、沖縄から軍隊が引くか、それとも住民が退避するか、どっちかしてくれと。そして何日間の猶予があるから、その間にそれを完了して、そして我々は攻めに入ると。こういうふうにまず宣言しなきゃいけません。同時に制海権も持ってましたから、まあビラみたいなものでですね、まあ現在だったらネットがありますけど、当時はありませんからね、ビラみたいなものを配って、それできちっとアメリカ軍がですね、我々は戦争をしてるんだから、日本軍と戦うわけだから、住民の方は関係ないから、名護市の北の方に移ってくれと言ったら、まあ、5日ぐらいの余裕があればですね、全員が移れますから。それがあって、かつ、日本軍がですね、力ずくで住民を沖縄に留めさせていたなら、今、沖縄で議論されているように、アメリカの日本軍が沖縄の人を犠牲にしたってこうなるんですけど、そうじゃないんですよね。だから順序が違うんです。日本軍もね、あそこにいっぱい記録がありますが、またその記録はものすごく多数ですからね。ものすごく多数の記録の中に1個か2個は当然日本軍の中にもそういう戦争はどういうものかってことを知らない人もいますからね。お前らも一緒に戦えと言ったりしたのもいるかもしれません。しかし、ちゃんとアメリカ軍がですね、戦争のルールに従ってそう呼びかけ、日本の軍部にも呼びかけ、日本政府にも呼びかけて、とにかく住民をどけてくれと。今から我々は住民を殺すために沖縄を攻めるんじゃなくて、軍隊同士で勝敗を決めようとしてるんだから、武士と武士でやろうじゃないかと。まあ、こういうふうに言うことがですね、大切だったと思うんですね。ところで、実際の沖縄戦はですね、住民がいるままに突入しました。アメリカ軍はですね。 ですから住民を巻き込んだ戦争になりました。したがってこれはですね、今後の世界の平和、もしくは戦争が残虐にならないためには、正しい沖縄戦は呼びかけて、まあ、その時、やっぱり平和のルールを決めたらいいですね。例えば、こう、逃げる距離が、南京錠みたいに走ったら、まあ、30分以内には外に出れるというような地域にいる場合と、沖縄の南の人が、名護市の向こうまで逃げるためには、まあ、1日ぐらいかかりますからね。まあ、そういう場合の時間の置き方みたいなものをですね、ちゃんと国連とかそういうところで議論してですね、それで戦時のルールを決めると。まあ、いうことが戦争を悲惨なものにしない一つの大切なことなんですね。日本人はどうしてもね、こういうところで思考が停止しちゃうんですよ。もう死ぬなら死ぬ、戦争するなら戦争するって言っちゃうんですけども、そうじゃなくて、まあ、戦争っていうのが段階的に解消していけばいいわけですね。核戦争なんか絶対ダメだと。生物兵器とか、そういうものを使っちゃダメだと。それから戦争のルールを守ろうじゃないか。一般市民に影響がないようには退避はどういうようなルールでやるのかとかね。だからそのこっちに捕虜の取り扱いルール、これもちゃんとあるわけですから。だから捕虜の取り扱いルールなんて決めなくていいじゃないかなんて、そういう極端なことじゃなくてですね、一つ一つルールを決めていって、そしてだんだんだんだん戦争がなくなっていくっていうか、いいわけですね。私はね、こういう話をすぐね、左翼の人っていうか、戦争反対の人とかに、なんかあの人たち本当に悲惨な戦争をなくそうとしてんのかなと思ってね、心の中疑っちゃうんですよ。っていうのはですね、戦争をなくすってことは、これ難しいってことはもう、全世界の合意、3000年間の合意なんですよ、実は。もちろん、誰だって戦争じゃなくて、だから人間はなぜ戦争するんだろうか、動物はなぜ戦争しないんだろうかとかね、だから人間が戦争するときの奥深い心理状態はどうなんだろうかってのは研究はいくらでも行われてるんです。それからそういう試みは何回も行われてるわけですね。だけども、まあ、1648年のウェストファリア条約もね、ありますし、いろんなところでそういうのがあるんですけど、どうしても解消できないんですよ。だこれは、まあ、現世人類の、まあ、大きな欠陥なんですね。だけど、欠陥があるからといって、そのままにするんではなくて、その欠陥の悪影響ができるだけ小さくなるように、我々は行動しなきゃいけないと思ってるわけですね。したがって、まあ、今後ですね、1947年の4月から、現在に至るまでの約80年間ぐらいですね、人類は道を踏み外してしまったんですよ。で、道を踏み外したのが戦勝国。アメリカを中心とした戦勝国だったもんで、それでその道を踏み外したことの犯罪っていうのが問われてないんですね。かえって負けた日本の方に責任を問われて、その虐殺を行ったアメリカの方は攻めを負わなかったっていうね、勝って官軍という、そういうその意識のもとで戦後処理が行われたもんですから、いかなかったんですけど、我々が真に目指すのは、第二次世界大戦における責任がどうであるっていうことではなくて、やはり第二次世界大戦のような悲惨な戦争を今後やめようということですね。もしこれが十分に議論されてたら、今度のウクライナ戦争とか、アメリカがイラクに攻め入ったイラク戦争なんかでですね、住民が被害にならないように、まず軍隊はとにかく、どいてくれ、どいてくれって言ってからね、攻めると。ああ、いうような、それから市街地では戦争しないと。だからウクライナ軍も、ちゃんと野原に出てこいと。まあ、こういうような形式でやったらね、被害はすごく少なかったと思うんですね。まあ、このウクライナ戦争においては、ロシアが別にウクライナの利権を取るために攻めてるんじゃなくて、逆に、ロシアの利権をアメリカが取ろうとして行ってる戦争だっていう、そういう複雑なこともあるんですね。しかし、このことも役に立つんです。戦争っていうのは常に複雑なんですよ。攻めた方が悪いとかね、そういうふうに一概に言えない。だからこそ戦争がなくならないんですね。したがって、今後の戦争をなくすために、戦争で一般市民がまず死なない。つまり丸腰の人が死なない。このことをね、丸腰を殺してはダメだっていうのをはっきりとするべきだと思いますね。これは日本がですね、日本政府がですね、外交でやるべきなんですよ。つまり例えば現在ですね、中国が核ミサイルをサイロに入れて、それを日本の各都市に向けているというのが発表されております。まあ、どこのサイロからどの都市を狙ってるっていうのも発表されておりますね。この中国の核ミサイルの設置場所と狙いはですね、虐殺なんですよ。戦争じゃないんですね。ですから、 中国の核ミサイルは核兵器ではないんです。虐殺なんか器具なんですよ。ですから、これはですね、ちゃんと日本政府が声を大事にして言えばですね、いいわけです。北朝鮮のミサイルも皆さんに心配してる人が多いんですけど、これもただ遺憾であるとか残念であるとか決して許さないっていうんじゃなくて、北朝鮮のミサイルはちゃんと我が方の軍隊だけを狙うってことができるんですかと。そういうふうになってますかということを繰り返し言えばですね、これはお互いに軍隊同士しか狙えないということになりますので、これは広範囲な、被害をもたらす核兵器なんかの使用の抑制にもなりますしね、とてもいいことだと思うんですね。そのためには沖縄戦が、あれは戦争かどうか、沖縄戦なのか、沖縄虐殺なのか、それとも虐殺と、僕はちょうどね、沖縄の状態をつぶさに見ますとね、沖縄戦っていうのはちょうど戦争と虐殺の真ん中ですね。真ん中。双方にも若干の問題があった。だからこれは真ん中ですね。それから東京大空襲とか広島長崎の原爆なんかになりますと、それからもしくは太平洋岸で多く行われたですね、太平洋岸の日本の都市で行われたようなアメリカの戦闘機による機銃掃射、こういうものは全部ですね虐殺なんで、何が虐殺であったか、何が戦争であったかっていう点では、沖縄戦っていうのはちょうど私はその中間ぐらいだろう。そのなんで中間ぐらいになったかっていうと、やっぱりゲルニカ以来ずっと進んできたですね、戦争か虐殺かっていう定義が崩れて、まだ7年ですよ。37年、38年、40年、41年、42年、43年、44年、45年ですからね、沖縄戦は。ですからゲルニカ爆発から8年目なんですよ。だから従って、どういうことになるかっていうと、あのゲルニカ爆撃の時によく議論しとけば、太平洋戦争っていうか、大東亜戦争の終わりの方のね、沖縄戦とか、東京大空襲とか、太平洋岸の機銃掃射、それから広島長崎の原爆というものもですね、もしかすると避けられたかもしれない。そこでお亡くなりになった人たちの命は救われたかもしれないと思いますので、とにかく前向きの議論が必要だと。いうことをですね、強調したいと思います。